聖書を朗読いたします。マタイによる福音書18章21節から35節、新共同訳聖書の新約聖書35ページです。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか？7回までですか？イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タランと借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。以上の聖書箇所より、隣人を憐れむと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
さて、イエス様は弟子であるペトロの質問に対し、天の国について例えで説明をしました。ペトロの質問は、兄弟が自分に対して犯した罪を何回許すべきであるのかというものです。その答えとしてイエス様は、7回どころか7の70倍までも許しなさいと言います。 7×70 で490回だと私たちは頭の中で計算します。なんだかいちいち許した回数をカウントするっていうのは非常に滑稽なことです。要するに、いちいちこれはカウントする類のものではなく、数えきれる事柄ではないということです。これですんなり納得し、言ってそのように実行できる人はほぼいないと思います。私たちの個々のことに置き換えましても、私たちの心の内でもわだかまりを抱え、特定の人を許せない、そういう思い出があるものです。ペトロがこの度質問した背後には、罪を許しなさいと言われるが、果たしてどこまで許すべきなのかと日頃から疑問に感じていたと思われます。先ほども言った通り、私たちの経験から示唆されることには、不法行為に対しては我慢の限度があるはずだからです。不法行為と一緒くたにくくれないこともあるでしょうが、ことの内容はそれに当てはまることも多いものです。ペトロが質問した背景には、自分の兄弟や仲間が自分に対して言動で侮辱する場合、その軽率な態度を改めようとしない場合などが想定されているのかもしれません。そうだとして、 それに忍耐し続けることが本当に最善であるのかとイエス様に尋ねているのかもしれません。ペトロはイエス様と出会ったからこそ相手の罪を許すことについてここまで深く考え、その困難さと限界を覚えさせられているのです。イエス様はペトロが納得しないのを見透かしているかのようです。続けざまに天の国の例えでお話しします。主従関係にある王とその家来がいました。王はある家来に1万タラントンを貸し付けていました。ところがその家来は借金を返済できないでいます。そこで王は自身と妻と子を奴隷として売ってでも返済をするように命じました。家来はさすがにそれは受け入れられないので、どうか待ってほしい、きっと全部お返ししますとしきりに懇願します。王はこの家来を哀れに思いました。そして彼を許し、借金を帳消しにしてあげたのです。ツッコミどころがいろいろ満載ですけれども、それは横に置きますと、ここまで聞いて皆さんはこの王こそが憐れみを示す神様であり、この家来は罪や負債を免除された我々人間のことであると分かったと思います。その通りです。しかしながら、この後の家来の行動を残念に感じる人もまた多いのです。彼は100デナリオンを貸し付けている仲間に出会うと、首を絞めて金を返せと乱暴な態度を取ります。仲間がかつての彼と同じように懇願しても聞き入れず、牢屋にぶち込んでしまいます。あれだけ王にしてもらった恩を忘れたのかと、私たちはこの家来に呆れてしまうところです。この後の顛末は因果応報のような形で語られています。神様の憐れみを受けたから、その通りに実行できるのでしたらどんなに幸いでしょうか。しかしそれができないことが多いから、ペトロが聞いてくるのです。イエス様は決して私たちにほんわかしたファンタジーを語ったのではありません。またなんとなくいい話をしに来たのではありません。イエス様は天の国がこの世に訪れた現実の人間社会を語っているのです。イエス様はよく天の国について例えを用いて語っています。今日もその一つです。とりわけイエス様がガリラヤで福音宣教を始める際、悔い改めよ、天の国は近づいたと宣言した箇所は重要です。イエス・キリストが訪れるその時から、このように天の国は私たちの生きる世界を覆っているのです。それだけイエス様が来られたということは、この世界に大きな影響を与えているのです。イエス様が福音宣教を始めて、それから起こったことは本当に福音書に書かれている通りです。高ぶる者は低くされ、 減り下るものは高められることです。要するに神様を信じていてもとても傲慢な振る舞いをするものは恥を受け、イエス様の指摘によってやっぱり恥を受け低くされる。けれども減り下るものというのはやはりよく出てくるように、病人、長年病気を患っている人がイエス様に癒してくださいとお願いする人、イエス様のことを信じる人は誠に神様の民と一員に加えられる、そのようなことが起こるのです。まあ長年虐げられてきた罪汚れにある立場の人たちが救いに預かる、日の目を見る、光が当てられるということなんです。立法の基準の下では本当に救済に預かっていると思っている人はその賭けを示されます。その一方で自らを罪汚れの中にあって救済から外れている人はメシアを真剣に求めたのでイエス様からその信仰が認められます。ところで王が貸し付けた1万タラントンは現代の金額に換算するとなんと6000億円ぐらいです。明らかに一人の家来、また庶民が動かす金額ではありません。現実的に考えるとイーロン・マスク氏のような世界的実業家が保有する資産でありますし、それこそ彼の事業のスターリンク衛星の運営でもするかのような金額です。まあ本当に国家予算級です。我々一人が生涯稼ぐ金額は一生の間でせいぜい数億円とも目されって言われることです。1万タラントンと桁外れなお金は本当に特別としか言いようがありません。本来的には人間の手では調整できない事柄であることが暗にイエス様によって言い表されているのです。つまりその1万タラントンのお金はにはかけがえのないものが示されているのです。人間世界の中でなんかちょっと努力したからといって手に入るとかそういうようなものじゃないんです。それは何かというと、例えば私たちの与えられた命もしかりです。そして罪の許しにおける救済です。神による救済は金額には表せないことです。どんなに高額な巨万の富を持っていてもそれを払って神様の救済を得られるわけではないのです。一時期トランプさんがトランプ大統領が7000万だか7億だかちょっと金額どっちかを忘れましたけれども、払えば支払ってくれればアメリカの市民権を与えるよっていうことを以前に言ってたことがありました。まあそれはなんか撤回されたようですけれども、でもそういう類のものじゃないっていうことです。神様の憐れみによる罪の許しについてはクリスチャンであっても案外無頓着になりやすいものです。私たち生きている人間は神様からかけがえのない大いなる憐れみを受けているのです。それにもかかわらず現実の行動は神様に習っていないように見えてしまうことも多いのです。 実際この家来は100デナリオンを貸した相手に速やかな返済を求めます。100デナリオンは換算すると100万円ぐらいです。6000億円と比べると私たちの手の届く範疇であるし、どこかほっとしますけれども、金額で比べると100万円ぐらいで随分ケチな人だなと一瞬錯覚してしまいます。家来の態度は愛に欠けると感じますが、この世的に考えれば債権者として振る舞ったまでです。返済期限を守らないとどうなるのか、契約の中で示される現実があります。この家来はごく普通の人で、格別悪人というわけではないと思います。では彼の何に課題が指摘されるのでしょうか。そもそも神から出てくるかけがえのないものの6000億円と人間同士の貸借である100万円とは同じ天秤にかけられません。神の憐れみの大きさと人間の貸借のそれとは比べることができません。したがってこの6000億円は神の恵みの偉大さの比喩として表されたものです。我々人間はイエス様が教える天の国のご支配の中で、いかに我々が神に背きやすい罪人であり、偏りが大きいかも示されます。この家来は自分が神の憐れみや恵みをいただいて当然の分際であると思い込んでいた節があると思います。私たち人間は神の憐れみに依存しています。ただ神の恵みと憐れみとによってのみこうして生かされているのです。それをしばしば私たちは忘れてしまうのです。そういう中でこの家来はすでに人にお金を貸していました。社会的弱者の人たちと異なり、彼はお金を人に貸せる立場だったことはミソです。この家来が指摘されるのは、貸した金を期日までに返済してくれれば許すけれど、そうでなければ牢屋にぶち込むと、その条件を崩さないことです。まあ、先ほども申した通り、この世の契約上ではそれは履行されることです。彼が神の憐れみというものを知らなかったのなら仕方がないことでしょうけれども、王はしきりに願う彼を哀れに思った、そのことだけで無条件に借金を帳消しにしてくれたばかりです。彼は明らかに許された分際で神の憐れみを搾取するかのように振る舞ってしまったのです。神様はこれを見逃しません。多くを与えられたものは多くを求められるということも言えるでしょう。だから貧しくてお返しができない立場の人の方が、神様にしていただいたことを本当に素直に 感謝するので、その人たちは天の御国に近いと言われるのです。だから彼はある程度の財力があった。そのゆえに自分の力、能力というものに頼りがちになってしまって、神様から自分も憐れみを受けて許されている人間なんだという、その謙虚な気持ちを忘れてしまったのか、またそういう気持ちになれなかったのか、より頼んでいるものが完全に神様ではないということがあるのだと思います。この兄弟を許さないなら、神の憐れみを知らないでいる人と同じです。神が私たちに与える許しはお金では買えないものです。それなのに兄弟の比較的小さな負債をも見逃さず許さない姿勢を神はお喜びになりません。この私自身に言われているとも感じる重たい言葉です。私は普段クリスチャンたちの中で不真面目な人はそれほどいないと思っています。この王の家来もしかりです。しかし神を知りながら、その恵みをただ独り占めをしようとする行動は、誠の神様への礼拝につながりにくいのです。また貸した100万円のことに固執していることが問題なのです。お金を貸せるくらいなので、彼自身にの生活に支障はないと考えられます。だからお金が未だに戻ってこないからといって、はたから心配する必要もなさそうなのです。それよりも神から受けた憐れみは小さいのかと神様は彼に問うているのです。私たち人間が執着する事柄は何も金銭だけでなく、人間の愛憎関係など様々です。執着しているうちは老若人のもとで不自由さにとらわれているのと同じです。神の憐れみはユダヤ人にはとても馴染んでいる言葉なのです。ですが憐れみはユダヤ人の専売特許なのではありません。この家来は再び誠の許しを知る前の立ち位置に戻されてしまいました。神が再び彼の心の扉を叩いてくださるとしたら、それも神の大いなる憐れみであります。イエス・キリストを通して返済しきれないほどの憐れみと許しを神様からいただいていることを知る日が来ることを願うものです。神が私たちにこのように和解を示してくださっているのです。イエス・キリストの十字架を通して私たちの罪は許され、そして天の御国へと招かれているのです。そうして神に許された者として、兄弟の罪をも許すことができるようにと祈りの翼を私たちは広げていきたいと思います。それではお祈りを捧げします。 全知全能の父なる御神様、憐れむ心やまた隣人を愛する心、すべては神様から来ている、神様の、神様自身の教えであります。残念ながら私たちの心から最初からそのように隣人を愛する憐れむ心を持ち合わせているわけではありません。ですからあなたはイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。私たちが罪許され、そして天国へとあなたは招き入れてくださるましたから、私たちはこの喜びを他の人とも分け与えるように言われています。どうか私たちが本当にイエス様に倣って人々にこの恵みを分け与えることができますように、また私たちの心にそれを阻むものが私たちの心にありましたら、どうかそれが取り除いてください。ただ主にのみお従いしていくことができますように、主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げします。アーメン。